ボンクラ映画館支配人の座頭市でございます。今回は万引き家族について語っていきます。助っ人としてこの方たちをお招きしました。
香港のホエミデブです。こんにちは。お邪魔します。
はい、
あ、どうもおけみでしたです。 お疲れ様です。
お疲れ様です。すいません、
ちょっと気持ちなくて、スカイプ収録というのが初めてなもんで、
最近ちょっと集まる時間がなさすぎるってことでですね、たまにはもう文明の利教の力を借りようと。
テレビ電話、
はい、
すごいですね。こんなことが起こるようになったっていうのは。
これラジオだから分かんないですけど、今あけみ列車くん学生としてます。
ダトシさんはバットマンのお面をかぶって大丈夫です、喋ったんですけ
ど。すいません、ちょっと私だけカメラがないもので、
はい、ついてないタイプのやつで、
すいません、全裸でいますんで。
全裸
で。
せめて JK の格好をするとかしてほしいん
です。そうですね。松岡真由をマージュで、はい、やればよかったですね。
ということで、ちょっともう最近、新作も扱っちゃおうということでですね、知らない人いないでしょ、日本でっていう万引き家族をちょっと扱わせてもらいますと。
はい。
はい。ちょっと、まあ、ご案内というか、親の死亡届を出さずに、年金を不正にもらい続けていたある家族の、実際にあった事件をもとに、家族や社会について構想10年近くをかけて監督が作り上げたっていう作品ですね。でもニュースでさんざっぱら言ってますけど、第71回、カンヌ国際映画祭において最高賞であるパルムドールを獲得。まあ、日本人監督としては1997年の、今村翔平監督、うなぎ以来の21年ぶりの作品ということでございまして、はい、お二人ともご覧になったということで。
はい、はい、見ました。
見ました。
じゃあちょろっと感想を言い合う感じでよろしいでしょうか。
はい。
はい。はい、
僕の方へ見れるか、じゃあすいません。私は2回見ました。
はい。
はい、で、結構是枝さんの映画は僕結構これまでずっと見てて、はい、結構好きなのでですね、はい。で、なんかある意味今回の作品っていうのは、なんかある意味集大成じゃないですけども、今までの作品の要素っていうのは、なんかポンポンポンといろいろあったりしてですね、まあ誰も知らないであったりだとかですね、はい、なんか結構それまでの要素、特に一番最近で撮った三度目の殺人という、はい、ちょっとミステリー的な要素も後半、この物語の中で例の安藤サクラとリーギフランキーの関係であったり、はい、ああいうところも含めて、結構なんかやっぱ今までの要素が全て出てて、本当にこれ、はい、これがベストじゃないですけども、
あ、そうですか。
僕そういう見方して、ああ、いや、いいなと思ってですね、うん、そういうところを見て、ちょっと、この映画大好きですね。はい、まあ、簡単に言うと今そんな感じなんですけども、
私はそれで言うと是枝作品を見ろ見ろって言われて一回も見たことがなくて、
はい、
ようやく見たんです。はい、海町ダイアリーの時にピンク映画の助監やってる人がめちゃくちゃ面白いから見てって言って、もう5、6回言ったんですけど見なかったんですよね。なんかタイミングしてしまって、絶対見ますって言いながら見れなかったっていう失礼な話なんですけど、これを機に見ようかなと思います。で、感想は最初ちょっとカスに構えて見てしまったんですよ。はい、なんかこう、ひかい派な感じをすごいこう、前面に押し出してるのかな、みたいな。ドキュメンタリー、まあ出身というか、そっち寄りの監督のイメージが強かったので、なんかお貧困問題みたいなこうね、鋭くえぐって、はい、なんかそれをグイグイ来んのかな、みたいな。これまだ言わない方がいいですか？
どうぞどうぞ。
これを、ちょっとこう、構えてたんですけど、警戒して、はい、そこまでじゃなかった。ちゃんと映画として面白くて、見れてよかったですね。
はい、
軽い感じではそうなんです。
はい、で、私もちょっと、東宝シネマズのポイントが溜まってたんで、万引きじゃなくてタダで見ていったんですけど、
うまいこと言
ってない
で、映画見る前はリリーさん演じる主人公が、就職氷河期世代で、なんか仕事上のスキルもなくて、親の年金当てにしてた家族が食うに困って万引きしてる話なのかなと思ってたんですよ。ただ、なんかリリーさんの設定見てたら別に生活苦っていうよりだらしがない男で、で、金がなけりゃ倍働いて使う量減らしゃなんとかなるのが現実なのに、なんか努力するより盗んだ方が早いっていう、なんか楽な方を選んでるっていうね。
一応仕事もしてるんですよね。
そうですね。日雇いですけど。
すごい中途半端に仕事して、仕事したり。
日雇い的なあれ
ですね。で、もう完全になんか場当たり的に生きてるような人間っていうね。で、後で、まあ、詳しく話しますけど、落語の世界に出てくるキャラクターにすごい多いタイプの人物なんですよね。で、あと、特になんか女性グループ、あの家族の中で。で、何かを取られて、その隙間をなんか補充している人たちの物語がちょっと多かったなっていう印象があって。
まあ、これなんかかなりテーマに、あれですよね、はい。奪われたものを奪い返してるだけみたいな、引いた視点で言うと、 なんかこう、そういうものを取った取られたじゃなくて、こう、時間とか愛情を奪われたことへのリベンジみたいなのが結構しつこく描かれてて、
そうですね、
怖い映画ですよね。うん、まあ、それとどういうふうに回避していくかみたいな話も入ってて、
はい、
なんかああ、すごい深いなぁとは思いました、うん、見てて。
で、結局、あれ、心の穴を埋めようとしても、まあ、社会に生きる上で無理があるっていうか、非現実的っていうか、うん、非常識なことやってるから、結局長続きしないじゃないですか。まあ、疑似家族結局崩壊して、帰るところに帰ったけど、やっぱり、先ほど言ってたみたいなドキュメント作品、みたいな感じに見えて、まあちょっともやもやするとかあるんですけど、
うん、
まあそこがまあドキュメンタリー作品も撮ってる小枝監督作品の意図とは思うんですけどね、っていう。まあそんな感じですね。
な感じです。はい。途中ぐらいまではね、すごいこう、コメディ要素じゃないんですけど、
はい、
こう、ちょっとしたたかに生きてる面白家族みたいな印象で見れてたんですけど、
はいはい
はい、中盤以降がどんどんこう重くなっていくじゃないですか。
はい、
こう実はこうだったみたいな、こう、裏を返したら、結構やばい感じで繋がってた家族だとか、
はい、
残酷な面とかがどんどん見えてきて、あ、これ多分もう崩壊する場合と思いながら、こう、見ていく、こう、中盤から後半にかけての、こう、重いのがね、ちょっとこう、きつくもあり、面白くもあり、
うん、
で最後、もう、スカッと終わんないじゃないですか。
はい。
まあ、じとーっと終わってるというかね、まあまあ、こうなるわな、という感じなんですけど、なんかこう、寂しくなっていきますよね、だんだん終わりになるにつれて、そういう意図もあるんでしょうけど、一時的にでもこう繋がれたみたいな良さはあったので、
はい、
ちょっと中でこう補完というか、
はい、
まあ、そこそこ幸せだったんじゃないかなぐらいなこう気持ちを持っていかないと、最後のこう辛さに耐えられなくなるぐらいこう、最後寂しくなりましたね。
海のシーンがやっぱあれですよね、ピークというか、そこが周りに幸せの絶頂で、だったのが、あそこで、そうですね。そこから徐々に、ね、危機人がなくなってしまって、今度その崩壊が進んでいくっていうような展開じゃないですか。
危機人で言うと、ちょっと恥ずかしい話、前半、危機人だと思ってなくて、ちょっとこう信じられないんですけど、年取りすぎてキキキリンがキキリンに見えなかったんですよ。でもすごい似た役者持ってきたなみたいな、こう演技まで寄せちゃって、なんだろうな、なんかムカつくなと思ったら、途中から、あ、本人じゃんって。これキキキリンやん。これ似とるわ。
思ってなかったわけですね。
この役者知らんぞ。よく今まで埋もれてたな、みたいな。すごいバカみたいな見方してましたよ。
映画見る前極力情報をシャットアウトするっていう見方ありますけど、シャットアウトしすぎです。
メインはちょっと知っとけよっていう。
あれ知らない無名役者だったらものすごい存在感とあれですね。
ムー一族とかの頃のキキリンが一番やっぱりこう強烈に焼き付いてるんで、若い時もうダメですね。年取ってからのキキリンちょっと追いついていけないですよ。すごい演技良かったですね、やっぱね。皆さん良かったですね。枯れた味わいじゃないですけど、
はい、
もう過剰な演技が全然なくて、
はい、
メイキングをね、30分ぐらいのやつを見たんですけど、
はい、
まあ、そ監督の撮り方としても、そのドキュメンタリーチックじゃないですけど、本人にちょっと寄せてに行く手法ですか、
はいはい、
ちょっと本とかも読み合わせしながら本人に言葉尻いじってもいいからこう読んでくれみたいな。で、それもいけると思ったらそっちに変えますみたいな。どんどんこうフレキシブルに。で、この人の声で読んだらこのセリフが、この印象がこうなるみたいな。こうどんどんどんどんこう、乗っけていく作業みたいなのがやっぱり楽しいみたいなのをおっしゃってましたね、本人が。で、中盤、撮影がどんどん進みながら書き進めていって、最後の方に近づくにつれて、もうどんどんこう、完成していくというか、うん、もう一番それが楽しいみたいな、本人とちょうど近づいていくみたいな。で、やってる人たちも、なんかスーッとこう入っていけるみたいなことはおっしゃってましたよね、うん、なんか、打ち続きでやってるみたいな。なんか、そういう演技というか、本当そこにいる感じで、良かったですね、皆さん。
なんかジャズっぽいというか。
ああ、ね、なんか、即興演奏ですか、なんか、
うん、
そのまんま出すみたいなところはありますよね。うん、
ドキュメンタリー、30分くらいのやつ私も見ましたけど、
はい、
あれで面白かったのは、ゆりちゃんを最初、はい、リリー・フランキーと、あと、翔太が見つけて、 はい、コロッケ食べるのシーンで、はい、で、なんか歯が抜けたと。はい、撮影のそのシーンを撮る瞬間に、確か彼女の歯が抜けたんですね、はい、確か。で、それを見たリリー・フランキーが、ものすごい役者根性だねと。このシーンのために歯を抜いた方がいいと思って君は抜いたんだろうみたいなことをリリー・フランキーが言うんですけど、はい、確かにそうだなと。デニーロアプローチ的な感じですよね、これね。
そこまで役者。抜く人はいるけど、撮影中に抜くってのはなかなかいないよ。
松田優作さんじゃないんだから。
そして松田優作ですよね、本当にね。
リリー・フランキーさんのああいう子供にも普通に対等にギャグをかます姿勢はすごくいいですよね。うん、扱いしてない感じが。
いい大人ですよね。
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 ちょっと悪い感じのね、する。リリー・フランキーさんはちょっとすごい役者さんですね。なんか、役者さんというか最初はコラムニストとか漫画家みたいな感じでね、トークショー行ってたりとか、はい、ザトシさんとかもね、コラムを一緒に歌詞にしたりみたいなして、まさかこんな風に役者さんとして、
本当、
ね、大成功するとは、学んだですよね。
だって昔明美映写君から借りた本を読んでたら、なんかおしっこ評論家の話とかね、
めっちゃ面白かったです、ね、
真面目に書いてた人ですよあの人。普通に飲むわビルはもう飽きたから、英国紳士風にティーカップで飲むとか、オンザロックにするとかですね、最後そばのめんつゆにするとか、わけわかんない本書いてた人が今もうカンヌ行って、
石井照夫監督の地獄でモジュブイエスイス
イスボシ
か、あれでデビューですかね。そこは杉作ジェイ太郎さんの怪奇幽霊スナック殴り込む、はい、そこら辺で、あ、役者もやるんだと思ったら、まさかカンヌで、
ね、
フルドール。すごいですね。もうちょっと計り知れない、やっぱり才能の方ですね。
でも本当、売れっ子ですよね。そうですね。東京タワーしかり、もう何でも出てるじゃないですか、最近。
すごいです。すごいですね、本
当。すごいですね。それさえ。
ごめんなさい、これ山本慎也監督の真似で、うちの奥さんの僕を馬鹿にするときに、そう、怖いですね、ほとんど病気って言ってくるのを、この間飲み会で、薬崎さんに行ったら、薬崎さんにもそれが伝染した。
はい。
すいません。あんま関係ないんですけど。リリーさんの演技、やっぱすごいなと思ったのが、お顔が結構優しい感じで深みのある顔立ちをしてるじゃないですか、はい、あの方は。はい、それはこの映画だと、なんかちょっと、ずるい感じの顔に見えてくるんですね。うん、普段から万引きしてんじゃねえかぐらいな、うん、絵本に出てくる悪いネズミみたいな顔をこの人なんかずるいなみたいなね、コロッケ食べるみたいな、声の出し方とかも、ちょっとこう、ディズニーの悪役っぽい感じです
ね。考えたらどっちもできますよね、この人。善人悪人。
ですよね。うん、
で、しかも、ね、今回のやつだとそれのちょうど真ん中ら辺というか、どっちつかずぐらいの役をやってるから、ま
あ、そうですね、まあ犯罪には手を染めるけど、そのこう人を殺したりとか、そこら辺の、あ、でもそこも言ってんのか、スレスレな感じでしたよね、なんか前科的にはね、犯罪には、まあ、手を染めるけど、悪人、根っからの悪人ではないみたいな、こうギリな感じでしたね、うん、確かに、うん、優しいもの、ありましたしね、なんかこう、はい、誘拐なんだけど、こう、虐待から救ってるみたいな面もあるし。
人助け感みたいな。
人助け感みたいなのもあって、物を万引きすると、やっぱ人まで万引きするみたいな。
ただ、当人のロジックではまだ誰のものではないっていう、だからそこの中途半端感が。
そうですね、人としてはやっぱ中途半端ですよね、さっきの仕事に対しての行いも、やっぱりね、本気でやろうとしてないっていうか、ちょっと目に入れだけ稼いで、みたいな。
はい、
走り方ですか、バスを追いかけるときの走り方がすごいなっていう、本当に子供みたいな走り方するじゃないですか。
とてとてとてとてみたいな。
とてとてとてなんですよ。あれはすごいなって思いますね。
普段運動してないって感じのこうね。
そうなんですよ。
座ってるか立ってるかぐらいなね、人の走り方ですよね。
わかりますよね、それね。
なんですか、メイキングの話にまたちょっと戻っちゃうんですけど、はい、リリー・フランキーさんが子役の気持ちで現場入りしたみたいな、今回はね、台本渡されないっていうことを聞いて、いつも是枝監督は子役には台本渡さないで、うん、そのまま口立てというか演出をこうどんどんつけていって、現場で覚えてもらって演技してもらう。リリー・フランキーさんももう台本を極力読まないで、その状態で子役のテンションで現場に入ります。
うん
そういうのもすごくうまく功を奏しているのかなと思いましたね。 こう狙ってできないですね、あんな走り方ね。
あの、ほら、是枝監督ってもう、誰も知らないの頃から言われてるんですけど、子供の使い方ってすごい自然でうまいって言われるじゃないですか。
はい。
秋宗久さん、今ほら、子供いるから、は
い、こういますね。
子供が出てくる作品の受け止め方ってすごい親身になりすぎてしまわないかなと思って。
あ、若干昔よりはあるかもしれないですね。うん、ただまあ、映画見てるときはその映画の世界に目線が向いてるので、はい、自分の子供には、あの、逆に目線がいかないです。見終わった後、家に帰って、子供と対峙した時に、その映画とこう、オーバーラップしたりとか、
はい、
見てない時間の時にその反芻したりしますね。
うん。
映画は映画として見るんですけど、見終わった後結構ズーンと来たりしますね。
あ、
うん、俺の子供万引きしたらどうしようかな、みたいな。考えますよ。
あと、あれ、エンディングで、女の子が親元に帰ったじゃないですか。
はい、
映画を追ってる観客にとっては全体像分かってるから、うん、もうこれあれハッピーエンドじゃないってことは分かるじゃないですか。
そうですよね。
まあ作り としてはいいとこで終わせるんだけど、ただ見てる側にとってはもう、うわ変な宿題渡されてくれたみたいな。
ね、あの彼女を待ってたんです。あね、あの最後やっぱちょっとその外を見ながら何かを。
あね。
ね、あの意味というんですか。ね、やっぱり美味しさとかやっぱそういうところも含めてですよ、ね、考えさせられますよね。
最後はどちらかあったですね。まあ、ただあの安藤サクラが自分も虐待を受けてたという流れで、その虐待をこう止める要素になるんじゃないかみたいなシーンがいくつかあったじゃないですか。うん、こう傷をこう抱きしめてあげたりとかね、いたわってあげて、でまあその撃たれたりする。っていうのはおかしいことだみたいなちゃんと教え込んで、うん、ゆりちゃんも母親に向かってちょっと若干ノーと拒否する意思を示せるようにはこう最後の方ちょっとなっているという兆しが見えているので、うん、なんかもうひょっとしたらひどいことにはならないんじゃないかみたいなかすかな希望はありまして、うん、それもちょっとこちらの補完でしかないわけできっちり映画で描いてるわけじゃないからもやもやするんですよね。これ危なっかしいなこの終わり方っていう、すごいひどいことになるんじゃないかっていうね、ませぶりな終わり方でしたね。
本当の母親が夫に殴られてできた頬のあざを化粧で隠してるっていう後半のシーンあるの覚えてないですかね。
はい。
で、ジュリちゃんがこう、はい、信代にしてあげたように、なんかあざを触ってあげようとしたらみたいですね、
あ
れ。で、それ、俺最初ちょっかいかけてんのかと思って。もう、あんたなんかっていう意味でやろうとしてるのかなと思ったら、ちゃんとあの愛情表現としてやろうとしてたけど、やっぱり拒絶されたっていうのが。
傷をね、こう、いたわるとか、癒してあげようみたいな感じで触ろうとしたっていう
ことですね。やっぱり、ね、親でも、実の親でもね、ああいう子に対してああいうことをやるって、でもあるじゃないですか。やっぱ街見てても、うん、ここまで厳しくしなくてもいいのになぁ、あまりにもだよなぁ、なんていうのも。ね、あって、それが実際の親である。ただ、今回のね、物語で、ああいう疑似家族の方が、より家族っぽかったりっていう。うん、どっちがね、本当にいいのかって、やっぱ、そこから改めて考えさせられますよね、うん、家族って。
よく、血のつながりだけが、ね、こう家族ではないみたいなテーマも、昨今、結構ありますしね、うん。それでも超えられない血の絆みたいな描き方もあるし、なかなかこう、いろんな家族のパターンがあるから一概にはね、こう家族とはこうであるみたいなことも多分言えないでしょうし、うん、だからそれを映画でもおそらくそのまま描くみたいなことをやって成功してるんじゃないかなと思いますけどね、うん、決してこうあるべきみたいなことは言ってないですね。
ホーエミディブさんが集大成っていう話されてたんですけど、
はい、
2013年にそして父になるっていう映画が是枝監督の作品でありまして、これはホーエミディブさんはご覧になって、
ああ、見ました、見ました。はい。
まあ、かいつまんで言うと、子供が6歳になってから、子供の取り違いが発覚して、で、双方の親同士が、その境遇とか家庭環境、まあ、家族への考え方が違ったりする中で、子供にショックを与えずに、どうやって、こう、元に戻そうとするか、解決していくか、みたいなことを書いてるんですけど、
はいはい。
まあ、まさにちょっと万引き家族とは、また別角度の生みの親より育ての親みたいな話で、で、福山雅治が親父さんやってて、夏柳功さんがそのお父さんに当たるんですけど、あ、人も馬と同じで血が大事って言うんだけど、再婚相手の吹雪純さんが、 なんか一緒に暮らしてたら情は悪し似てくるし、夫婦ってそういうところがあるから親子もそうなんじゃないっていうシーンはあるんですよね。ちょっとなんか今回の万引き家族の近いところというか、
はい、あったんですよね。はい、
それをふと思い出したんです。
確かに2年ちょっと構成としては似てるというか、そうですよね。やっぱ実際のあの物語の中でやっぱリリー・フランキー側の方がいい家族として描かれるじゃないですか、はい、どう考えてもやっぱ楽しそうな、確かに裕福ではないけども、でも絶対家族としては幸せな家族としてね、描かれて、でやっぱね、血のつながりでもやっぱそういう環境というところなのかなってね、思いますよね。
家族っていうのは、まあ、テーマはなかなかこれ一概にこうって言えないところがありますから、本当にいろんな家族がいらっしゃいますよ。
あけみ田さんが言うと重いですね。
じゃあ、たまたま家族を持ってしまった側で、やってやろうみたいなね、家族持つ前みたいな気持ちで結婚したわけじゃないんですよ。ラッキーな感じで、本当は俺みたいなものは、もうそこら辺で転がってるのがお似合いな人間ですから、そんなね、家族できてありがたいことなんですけど。
もう幸せそうな家族ですよね。
まあ、家ではいがみ合ってますけども。
まあ、万引きしなくていい家族ですよね。
万引きは一応今のところしてないんですよ。ハンドサインを買って。
ハンドサインもいいっすね。
うん。持ってこいみたいな。
ちょっと、私見てないんですけど、
はい。
フロリダプロジェクトちょっと似てるよって話をチラッと聞いたんですけど、
はい。
お二人とも見たということで、ちょっと意見を聞きたいなと思ってます。
あ、似てますよね。
いや、似てると思います、僕。すごい。あれですよね。フロリダの安モーテルで、まあ、その日暮らしをする母と娘の話で。で、万引き家族と同じような貧困層を描いていて、まあ、親と子の関係とか、犯罪になんかね、子供を巻き込んじゃうというところ、結構、共通点多いような感じ
ですね。多いですね。その両方とも、あんまり、なんていうんですかね、積極臭くないというか、こう、社会派ではあるんだけど、こういうものを題材にして撮りましたという体で、なんかこう、問題提起をしてるわけではない。まあ、してるんでしょうけど。こんなひどいことが起きてるんですよみたいな、こうね、政権批判だったりとか、こう、なんか今の国のあり方みたいなことになんか脳を唱えてるわけではないので、普通に、エンターテインメントというとおかしいですけど、映画作品として、楽しめる作品です、ね。
フラットにね、描いてる感じというか、決してね、肩入れしてるわけでもなく、
うん、あとは、母親がこう、慈しむ目線をきっちり入れてるというか、フロリダプロジェクトの母親は本当にこう、粗暴でね、それこそ万引きもするし、売春もするし、でも口は悪いしね、デタラメなんですよ、とにかく。ただ、自分の娘にはちゃんと向き合って、しっかり育てるというかね、叩いたりしないんですよ。
うん、
で一人の人間として接してるっていう描写がいっぱいあって、そこはね、すごく救われるんですね、見てて。これで虐待とかなんかこう、ネグレクトみたいなしてたらちょっときついなと思うんですけど、見方を変えればあれがネグレクトに見えるって人もいるかもしれないですね。うん、その、デタラメの人生を自分が歩んで、子供も最終的に別れ別れになってしまうんで、で最後まで育てきることがこうできないので、今半分間接的にネグレクトしてしまった、育児放棄してしまったということにはなるんでしょうけど、うん、映画の中でもしっかりちゃんと親子であろうとし続けるので、そこら辺はね、すごいグッときちゃいます。
そうですね。そこを多分見てて気持ちいいところですよね。決して、子供に対しては本当に愛を注ぐっていうのは、それは伝わってきますもんね。
う
ん、
貧困のせいで虐待するとかそういう持ってき方をしてないので、すごいいいなと思いました。
うん、映画の中で、ウィレム・デフォーがすごいいいじゃないですか。モーテルの。
いいデフォーでしたね。
いい
デフォー、悪いデフォーで言うと、いいデフォーですね。いい方のデフォーでしたね。
はい、これ過去最高のじゃないですか、これいいデフォー感が
もう。いいデフォー感がもう、すごい、ビンビンに。
すごいね、ああいうね、決して家族たちを見捨てないというか、ね、だけどでもそこまで関与はできないっていう、難しい立場ですよね。
ああ、そう、つかず離れずでね。援助とかはしないんだけど、少しこう、多めに見てあげるというか、ちょっと手助けをしてあげるという立場でしたので、 まあ、これネタバレになるかもしれないんですけど、そのモーテル住まいの子供たちを、なんかこう、狙ってるかなんかわかんないけど、ちょっと頭のおかしい正当作者みたいなのがやってくるみたいなようなシーンがあって、その追い払い方とかもね、すごく良くてね、ちゃんとしっかり追い払って子供たちを守るという、素晴らしい。それが本当に観客だけがわかるっていうシーン。うん、手法いいやつ。
いいデフォーです
ね。いいデフォーでしたね。あれ、悪いデフォーだったら一緒になって子供さらいますからね。
それは見たくないな。
それは見たく
ない。でも、ああいう、昔ってああいう、なんていうんですかね、近所の怒ってくれたりする、ね、おじさん。まあ、ね、今回の万引き家族の江本明もそうかもわかんないですけど、
ね、そうですね。
ね、普通だったら万引きしてる子を見たらね、突き出したりだとか、もっと怒ったりするんですけど、ね、でも妹にはさせるなよ、とか、いう。で、ウィレム・デフォーもやって、あえて地域を守って子供たちをまあ助けるじゃないけど、やっぱああいう、大人っていうのが、ね、やっぱもっと、ああいう人間でありたいなと思いますよね、大人でやる。
フロリダでいうと、父親が不在なので、まあ、ウィリアム・デフォーが間接的に父親役じゃないけど、ちょっとその役割を若干引き受けてる面はありましたよね。で、万引き家族でいうと、おじいちゃんがいない分を、江本明が引き受けてるという見方もちょっとできるかな。で、江本明の一言の指摘により、翔太が犯罪から手を洗うというきっかけにはなってるので、もうすごい血のつながってない他人なんだけど、家族同然の役割を演じていたという見方もできます。うんうん、まあ、すごく美味しい役ですね。うん、いいシーンです。
いいシーンです。
はい。